ルカによる福音書第2章の33節から35節。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。ある教会の機関紙に、牧師先生の、引退を通して、ある信徒の方がですね、牧師の引き際ということでですね、文章をしたためておられました。その先生はもう天に召されたんですけども、その先生がですね、言ってた言葉がですね、その引退の時に思い出されると。でその先生が何て言ってたかっていうと、信仰の技で最も偉大なことは、いかに多くの人に福音を伝えたかっていうことではなくして、伝えねばならない人間に自分が変えられたかどうか、そういうことだ。それがその信徒の人には一番心に残っていると。で、もう一つ、自分を愛するように隣人を愛せよ。古今東西、地球上にただ一人の自分を愛しきらなければ、人に愛をすることができない。神が自分をして何を表現されようとしているのか、使命を目測し、高める努力をすべきだ。そういうことも先生は言っておられたというのです。他人から必要とされる人に変えられなければその人の信仰は虚しいとかですね、その先生は多分一生懸命生きてこられたんだ、信仰者として生きておられたんだと思います。で最後はですね、あんた泳げなくてどうして溺れる人を救うことができるかって言って、最後は引退の説教を締められたという、そのことをですね書きながら、信仰の心をですね定めるっていうのはどういうことか、その信徒さんは信仰の心を定めるということをきっと学んだんだろうなというふうに思います。イエス様を出産した母マリアは律法の定めに従って、その子を主に捧げるために、エルサレムの神殿にやってきて、年寄りのシメオンに出会います。シメオンという人は正しい人で信仰がつく、聖霊が彼にとどまっていた、そういう人でした。シメオンは母マリアに神様によって定められたイエス様の受難というのを最初に予告した人です。あなたの子供は十字架につけられて殺されてしまう。そしてあなたもそれを目撃するだろう。このことを最初に聞いたのは多分シメオンからだったと思います。あなた自身も剣で心を刺し貫かれますというですね、その言葉の通り、実はエルサレムのゴルゴダの丘の十字架の横のですね、十字架に登るちょっと階段があるんですけど、その横にですね、暗くですね、こうガラスケースがありまして、母マリアの像があるんですけど、そこにこう剣がこう差し込まれて血が流れているという、その なんか置物がですねあるのは多分ここのことから来てんだろうなと思います。そう思うと母マリアっていうのはイエス・キリストの死をですね、我が子の死をですね目撃する、その時に心臓にですね剣を差し込めるぐらいのですね痛い思いをするという、そのことが定められていたという、そういうことを聖書は言いたいのでしょう。先週ですけれども、ペットと共に生きるっていう、ラジオ番組がありまして、ちょっと小耳に挟んで聞いたら、ちょっと前から言われているペットロス症候群っていうんですね、ペットが死んだ時にですね、すごく落ち込むという、多分家族の一員だからそうだろうなと思いますけど、ペットロス症候群っていうのは日本人に多いっていうか、日本人から始まったものみたいですね。欧米社会にはですね、ペットロス症候群っていうのはあまりないんですね。で何かっていうとですね、もともと日本人の感性は食べる動物とペットを区別できないんだと、その境界線が曖昧にしてしまう、それがペットロス症候群になっとると。どうかな、何かなと思うと、 欧米の感性というのは神様が食べる植物と動物とペットを区別して作られたって考えている。で、そのこの動物の全てに死が与えられているって考えている。ですからペットも人間と同じようにいつかは死ぬという前提のもとに今どうペットと接するかということを考えるのでペットロス症候群にはならないのだと、なんかいろんな説明されていて、まあ分かったような分からないかなと思うんですね。死ぬという前提のもとに今どのようにペットと接するか、まあそれが一番の課題だというのです。で、そこには十分にその時に愛情を注ぐかどうか、十分に愛情を注いだものはですねペットロス症候群にはならないのだ、まあ、そういうふうなことを言われていまして、まあ、信仰の問題も同じかなと思いながら聞いておりました。イエス様の母マリアは全てを心に留めていきます。神様の子供であるイエス様に、で我が子でありながら従っていかなければないという定めを負っています。またイエス・キリストが人々に十字架につけられて殺される、それを目撃するという定めも受けています。だからこそじゃあ母マリアとしてはどう生きていけばいいか、まあ、いろいろ紆余曲折がありますけれども、最後はあのピエタの像のように受け止めてイエス・キリスト、我が子イエス・キリストを腕に抱きしめるという、まあ、そこまでやっぱり進んでいく信仰っていうのをやっぱりマリアっていうのは持っていたのかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに定められている信仰を全うするために、あなたの豊かな聖霊の祝福を今日も与えてください。今日もまた大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店と、そこに働く一人一人をどうか今日も帰り見て、あなたの御業がそこで、行われていきますように。病のところにある人たち、また悩み苦しんでいる人たちにはイエス様が共にいて、寄り添い、また力を与えてください。教会のロビーの工事が続けられていきますけれども、今日もまたそこで働く一人一人をどうか顧みて、あなたの豊かな祝福のうちにこの工事を完成させることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。